大杉正明のクロスカルチャルセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
I understand you have fun topics today.
That's right. Today we're going to talk about dating, actually. And in particular, dating in high school for teenagers. Now in the U.S., kids generally start dating in high school, with some kids starting maybe a little earlier, like in junior high school or so. And when a kid becomes interested in a boy or a girl in their class, they'll often say they have a crush on them. And if things go well and they start dating, they'll probably go to the movies or, you know, sporting events or amusement parks or other places that are popular with kids their age. Now, some parents are pretty strict about dating, and those that allow their kids to date will often set curfews for them. They might say that the kids have to be home by 11 p.m. on a Friday or Saturday night, or they might say they're not allowed to go out on school nights, you know, Monday through Thursday. Now, I didn't have a specific curfew when I was in high school, but most of my friends did. So, in effect, I guess I had their curfew. Otherwise, no one would have been able to stay out with me. Now, most parents don't set curfews for kids in college, though. Schools recognize that dating is a common part of the high school experience, and they support that by holding dances in the school gym on the occasional Friday or Saturday night. And, of course, there is the ultimate school dance, the prom. Now, this is a formal high school dance for seniors or sometimes juniors, usually held in late spring, towards the end of the school year. Now, this is one of the major events for high schoolers, and much attention is given to finding the right dates and the right dress for girls. Girls often choose long evening gowns, and boys wear tuxedos. And the prom is usually held off campus at a hotel ballroom or a banquet hall, but it's occasionally held at the school gym.
So, 今回はですね、いわゆる楽しいトピックですよね。デーティング。ここから始まってんですけどね。まあ日本で言うと中学校くらいからデートを始める。どうですかね。日本でもそのくらいじゃないかなと思いますよね。小学生で今日はデートで渋谷の駅で待ち合わせだなんてのあんまり聞きませんよね。やっぱり中学くらいじゃないでしょうかね。で、親がですね、厳しい親、厳しくない親、いろいろあるだろうと思いますが、非常にストリクトな厳しい場合にはですね、やはりこの学校のある日には、ね、夜デートしちゃダメよとかね、ちょっとこの甘い親でも、夜11時がやはりカーフューと門限ですね。C-U-R-F-E-W、カーフューと言います。門限ね。皆さんのお宅どうですか、門限。うち門限ね、あるようなないような、大人の門限の話してんじゃないんですけどね。さあ、そういうわけで、そういうふうにね、こう進んでいくと、まあ高校生になりますよね。高校生になると本格的なデートするようになって、高校ではですね、ダンスをするようになるということですよね。そのダンスのね、まあ究極のダンスっていうのがね、高校生活、締めくくるもうハイライトね。本当にハイライトなんて強いタバコ吸っちゃダメですよみたいなね、なんだかわかんないけど、高校生活のハイライトはプロムと呼ばれるですね、ダンスパーティーですね。 PROM プロムね。で、これはね、もうあの高校3年生が中心です。これ主役で、ここでスーザンさんが使ってた their own dates って言ってるのは、これデートの相手っていう意味で名詞ですよね。だからプロムのそのダンスの相手が、いわゆるね、まあ我々が言うところの本命だね。本命はやっぱりね、プロムの相手だよね。ということで、何しろ高校生だってプロムにはですね、タキシードですよね、通称タックスと言いますけどね、発音間違えると税金の方になっちゃうからね、タックスね、タックスとタックスは間違えないようにしないといけないよね。 TUX タックスの方ね、これはタキシード、で女性はイブニングドレスですから、長いやつね。ということでね、これ映画にもよくこのシーン出てきますから、今度、注意してご覧になっていただいて、あ、これがプロムかとね、あれが本命なんだなと。なんかこんな話してるとね、どうですか、ちょっと、まあ、おじさんおばさんたちも、何か青春が蘇ってきて元気になっちゃうような、もう一回不良しちゃおうかなみたいな、俺がニヤニヤしてどうすんだっていうのね。さあ、 Let's go on to the phrases of the week.
Okay, well, the first phrase is a blind date. Okay, a blind date. Now, when you go on a date, usually you already know and you've planned it in advance, but occasionally your friend might recommend someone and say, oh, I know this great guy for you or this great girl for you. But if you haven't met your date before that actual day, that would be a blind date because you don't know what they look like.
Mm-hmm. That's right. And when your friend says she or he is a very interesting person, you know, that's it's a sign that the view or the scenery is not much.
Or if they have a great personality, that's usually the code word for it. Not so good looking, but
That's
very
right.
nice. Yeah.
That's right. Yeah. さてですね、blind date という表現覚えておくといいですよね。日本でも実際にはこんなことをやっているケースもあると思うんですが、まあ普通デートってのは相手が分かっててするのがデートなんですが、まあしかし、友人がですね、いわゆるアレンジしてくれて、ね、とっても素敵な人。というふうに言うのか、すごくいい人なのよというのかね、このいい人っていうのがくせ者なんですよね。まあ英語ではですね、personality、まあ素晴らしいパーソナリティの持ち主だとかね、very interesting person のように言った場合、こういうのはまあ大体英語で euphemism と言いましてね、婉曲語法。ね、実は景色は大したことないということをまあ言ってるようなもんなんだけどね。
Well, they might really have a good personality.
Right, right, that's right. いや本当に人柄が素晴らしいね、いうことももちろんあるわけで、depends on what you're looking for.
True.
Right. ね、何を求めているかね、真のやはり心の交わり。人間的に高め合うようなお付き合いを求めているという場合にはやっぱりパーソナリティが問題ですよ。はっきり言って会話がつまらない人とどうやって2時間も3時間も過ごせるんですか、そういうことですよね。景色なんてね、2分も見れば飽きちゃうんだというようなことを今強気に言ってるけどね。どう次行こう。
Okay, well, the next phrase is to have a crush on someone. And that means that you're very interested in someone and interested in dating them. You like them, you could say, too. So, for example, when I was in high school, there was a boy that I really had a crush on all year long, but I was just too shy to ever say anything. So we never dated. I don't think he ever knew that I had a crush on him.
あらららららそんなことがあったの?
Yeah.
Wow. Revealing the secret. さてですね、Have a crush on 誰々。これよく使う表現ですね。まあ、あの会話的な表現として、誰々さんに熱を上げるとか、誰々さんを好きになるっていうね、意味の表現たくさんありますよね、英語でもね。会話ではね、この Have a crush on 誰々、まあ、よく使いますよ。ぜひ覚えていただきたいですね。Crush っていうのは C-R-U-S-H ね、Crush。まあちょっと私なんつうね、私の世代だとちょっとね古いからね、誰々さんにほの字だったとかね、ちょっと古すぎるねこれね。お熱をあげたね、好きだ、なんか好きだだけじゃつまんないけどね。ですから Have a crush on 誰々というのをぜひ覚えてください。
Okay, now if you are lucky enough to go on a date with the object of your crush, you might want to share the bill or split the bill, I guess. And to do that, we say you would go Dutch. So that means that both the boy and the girl would pay for their own dinner or pay for their own movie, whatever the case is.
ですね。まあそんなわけでデートをまあするとですね、これはあの年齢とかその関係、親しさ、いろんなことで決まってくる、こうといったらいいのかね、空気を読むいうことでしょうね。ここはやはり割り勘にした方がいいか、それとも、私が払った方がいいのかみたいなね、この割り勘にする、いろんな言い方がありますよね。スプリットビルとかね、今回は Go Dutch。 このダッチはですね、オランダ人という意味のダッチから来てるんですが、 D-U-T-C-H というスペリングです。 Go Dutch。 まあオランダ人がみんなそうだっていう意味ではないんですが、 たまたまこういう表現になっているわけでありますね、というわけで、まあ友達の間はゴーダッチよみたいなね、なんかつまんないこと言ってますけど、だいぶ引いちゃってるみたいですね。 OK、 というわけで今回はデートがやはりキーワードでしたね。 This is Masaki Osugi saying goodbye.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーでは皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えでスーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで、今回は特にスピードについていけなくて、聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
どうでしょうか、音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。 I really put my foot in my mouth yesterday。 まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む、まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。